ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。この番組は車の運転に悩めるあなたを応援します。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生ボタンを押していただきありがとうございます。朝晩はすっかり涼しくなったを通り越して、もう寒いぐらいの神戸市北区からお届けをします。車に興味があってよかったなと思うことの一つに、親孝行ができるということがあるんです。どういうことかというと、自分のまあ親、義理の親なんですけども、義理の親の運転する車をメンテナンスすることができると。2年ほど前にその車選びとか車を探したりするのも手伝うことができて、それも非常に、こんな自分で言うのもおかしいのかもしれないんですけど、親孝行ができたかなというふうに思うんです。すごい喜んでくれました。で、その後メンテナンスですよね。普通の人っていうか、多くの人はあまり車を運転していてメンテナンスをしない、もしくは車屋さん任せということで車検とか点検の時に見てもらってするという方が多いと思います。もしくは、まあ、それを点検するのはまだマシな方で、ほぼほったらかしというふうな方も意外と多いんではないかと思います。で、まあ、うちの親もね、そういうふうな感じで、まあ、関心がないということはないんでしょうけども、メンテナンスはあまりしている様子はないので、私がそれに代わってメンテナンスをする、ドライバーがやるようなオイル交換、まあ、そういった油脂類ですね、油脂類の点検、あとはタイヤの空気圧なんかも見てあげたりするということで、非常にそういったことができることが、まあ、親孝行している実感というのを湧くわけです。まあ、それが今日の本題にもつながるんですけども、そういったことをすることが自分自身の幸せ感、幸福感につながっているということでもあります。それでは今週のテーマ、目指すべき車社会の姿とはということについてお話をしていきます。非常に大きなテーマ、大それたようなことを今週はテーマにしましたけども、自分自身の仕事をすることにおいて、やはり目的っていうのが必要やと思うんですね。目的、ただ自分の生活の糧を得るためとかね、自己満足、まあある意味全てが自己満足なのかもしれませんけども、一つ目的があってこういうふうなことをする、まあ自分の生きる目的ですね、ということにもなっていくんですけども、それは最近ハマっているアドラー心理学で、先日ですね、幸せになる勇気という本を読みましたけども、まあそこでも言われてるんですけども、幸福感を得るためにはどうするか、その方法の一つとして、他者貢献、人に貢献しているというふうな実感を得ることであるということなんです。人がからどう見られようが、どう思われようが、それは関係なく、自分がそういうふうに思うと。ですから、うがった見方をすると、自己満足じゃないかというふうに言われるかもしれませんけど、もうそれはそれでいいと思うんですね。自己満足で幸福感を得ると。で、そのためには自分がコミュニティに所属している、まあ、この社会に所属しているというのも一つですし、そこで人に対して貢献をするということなんですね。で、先ほど、まあ、小さい単位の自分の親に対して親孝行をするということも、まあ、貢献の一つだと思いますけども、車社会に対して貢献をするというのも非常に幸福感を得ることでもありますけども、例えばですね、車を運転していると人に対して貢献をするということは非常にやりやすいことだと思うんですね。例えば譲ってあげる、進路を譲ってあげる、他の車、もしくは横断歩道の歩行者、まあそれは貢献しているというよりも交通ルールでもありますよね。で、最近非常にそこは厳しくて、警察官が横断歩道を監視していると、歩行者に道を譲っているかどうか、歩行者保護ができてなければそこで切符を切るというようなことで干渉してますので、まあある意味これはルールでもあるんですけども、でもやっぱりね、ルールにのっとって歩行者に道を譲ってあげるということは自己満足かもしれませんけど、それでやっぱりいいことをしたなというふうに思います。で、また他の車に進路を譲ってあげるとかいうのも一つの貢献の一つでもあります。で、そういった車というのは全く見ず知らずの人に対して譲ってあげること、まあそれがルールであるかどうかは別としても、 やりやすいことでもあるんですね。なので車を運転していて、そういったところに幸福感を感じる、そういったことを意識的に意図的にやっていくというのは非常にいいことだと思っています。自己満足であるとはいえ、で目指すべき交通社会というのは、まあそれもアドラーの言い方を借りますと、この社会は全て仲間であると、でみんなが協力的である、こういった車社会を目指すというふうなことを思ったんですね。非常に大きいし抽象的で分かりにくいと思うんですね。でじゃあその抽象的な言葉なんですけども、それをじゃあどういうふうに具体的に落とし込むかということなんですけども、私の場合思ったのは、そのためには車間距離がある車社会、車間距離があればまず進路を譲ることができる、まあ車線変更するときに入れてくれない車ってあるとね、やっぱストレスになってくるわけです。進路変更をしようとして合図を出した、でも入れてくれない、詰めてくるような車もあるんですけども、まあその時にスッと入れてくれるような車ってあったらすごいいいなというふうに思います。でそういうのは入れてもらえるかどうかがわからないこと自体がもう非常にストレスですから、不安ですから、それがない車社会というのは非常にいいと思うんですね。でまた車間距離があることで、最近流行りの煽り運転というのもなくなりますよね。まあ煽り運転は車間距離不保持だけではないんですけども、やっぱり代表的なのはその車間距離を詰める、後ろからガーッと詰めるのがまず煽るというふうなことになりますから、そういうふうなことをね、私自身もこう後ろから車が来られる、車間距離が近いともうそれで気になってもう嫌な気持ちになってしまうんですね。気にしなければいいということをね言うのは簡単なんですけども、なんかもう車間距離近い人、無意識なのかもしれないんですけど近い人があって、ちょっとそれが嫌な気がしますので、車間距離開けるということが安心感にもつながります。そして車間距離があることで横断歩道なんかも見えやすい、歩行者に道を譲るのも譲りやすくなるということもあります。信号も見えやすい、車間距離が近ければ前の信号も見えにくいし、信号が変わりっぱなでも前の車についていこうというふうな意識も持ってしまうわけです、車間距離が近ければね、といったいろんな意味において車間距離があるというのは非常にいいことなんで、そういうふうな車社会を目指すということなんですね。そしてもう一つが、合図を出した時に進路を譲ってくれるというふうなことも非常にいいことだと思うんです。車の意思表示の一つとして方向指示器、合図を出すということがあるんですけども、合図を出すと余計進路を譲ってくれないなんていうね考え、もしくはそういった状況というのはあります。でそれは非常に寂しいことで、車の周りの人、他のドライバーは敵であるというふうな考えになってしまいますよね。合図を出して入れてくれない、逆に詰められるなんていうのは協力的ではないんでね、いやそうではなくて、合図を出すことで譲ってくれるというふうなことが安心できる車社会の一つでもあると思います。目指すべき方向やと思うんですね。でもう一つアドラーの考えで非常にいいなと思うのは、周りが協力的であるかはどうかは関係ない、あなたから始めなさいというふうなことなんですね。よくいいことをしようとした、そういうことをしなさいってなった時に、いや周りの車全然してへんやんと、あの人はしてないやん、あの車はあかんやんと、あの車は歩行者に道を譲ってないやん、あの人は信号を守ってないやん、この人は止まれ全然止まってないやんというふうな、他の人がどうであるかって非常に気になるんですね。それは誰でも私も気になりますけど、それではなくて、そんな人のことはどうであれ、あなたから始めなさい、あなたからいいことをやりなさいというのがアドラーの教えで、それが非常に大事だと思うんですね。まあ周りの人がみんながみんないいように運転はしてないと思うんです、現実ですけど、それは関係なく自分が目指すべきところ、北極星にも例えていました、アドラーではね、北極星、自分が目指す北極星はそこを目指していきなさいと、他の人の悪いところなんかは関係なくそこを目指していきましょうと、それが自分の幸福感につながりますよというふうなことですから、具体的には私もねそういうふうなことでやっていきたいなというふうに思いました。抽象的な話からちょっと具体的にね落とし込んで話をしたつもりですけど、今日はここで終わりたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。よければ高評価、番組登録の方をお願いします。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。メールアドレスは rysasa@gmail.com、 r Y はワイシャツの Y。 それではまた次回をお楽しみに。